読みいたします。使徒言行録2章17節から21節です。新約聖書215ページ。使徒言行録2章17節から21節新約聖書の215ページです。お読みいたします。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。アーメン。それでは宣教、主の名を呼び求める者と題して聖森牧師によるメッセージです。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、尊い力ある皆を心から賛美し感謝いたします。今朝素晴らしいお天気の中、私たち一人一人を愛してくださり、私たちの名を呼んでくださり、あなたの御体なるこの神殿へと呼び集めてくださったことを心から感謝いたします。あなたこそ生ける神の子キリストです。この信仰のもとに、私たちこれからあなたに礼と誠を尽くして礼拝を捧げたいと願っております。聖霊様、どうぞ私たちにあふれるその恵みを降り注いでください。私たちを満たしてください。私たちのどうぞ内側のその底まで、あなたの清い清い御霊で満たし、また焼き尽くしてくださり、イエス様、どうぞこの礼拝を通して語られる御言葉を通して、私たち一人一人が新しく作り変えられ、悔い改めをもって主の御前にもう一度近づくものとなることができますように、主をどうぞこの礼拝を最初から最後まであなたが豊かに祝福しお導きください。今日この時、病の中にあるもの、また問題のただ中にあるもの、主を一人一人にあなたが直接望んでくださり、病を癒し、また主を呼び求めるものへと私たちを作り変えてくださいますように心からお願いいたします。時を同じくして、インドネシアの地で宣教のご奉仕に当たっている野口宣教師の上にも、またインドネシアの諸教会の上にも、あなたが等しく聖霊の恵みを注いでくださることを主をあなたに期待いたします。ペンテコステ礼拝を一週間前にして、どうか今日も私たちに臨んでください。私たちに直接魂の奥底にあなたがお語りください。私たちは聞いております。主をお語りください。この時すべてを御手に委ねて感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今日も素晴らしいお天気の中、皆様と共に礼拝を捧げられますことを心から感謝いたします。先週は素晴らしい花田優子姉妹のバプテスマの恵みに預かりですね、本当に大変感謝でありました。また今祈りましたけれども、ヒューマン先生は今日はいつもとは違う教会に行かれて、インドネシア語でメッセージを語られるということで、本当にこの世界宣教、そしてリバイバルの技が前進していることを覚えて、本当に主の皆を心から賛美いたします。そしていよいよ自生日、私たちはペンテコステ礼拝を迎えようとしております。使徒言行録1章4節からのところにおいて、イエス様はご自分が天に上げられた後、エルサレムを離れずに父が約束した聖霊を待ちなさいと弟子たちにお語りになりました。そしてペンテコステの日まで50日というですね、時をお与えになったと、そのように書かれています。いつもようにペンテコステはこのですね、ギリシャ語から来ておりますけれども、50を日を意味する言葉でありますですね。この50日という期間、何をもって私たちがですね、この与えられているのか、それはいつも何度も語っておりますけれども、この50日の期間、私たちがしっかり祈りを満たすようにと、主が備えてくださっている期間であります。 ペンテコステを迎えた弟子たち、婦人たちはですね、どういう状態で待っていたか。この使徒言行録1章14節、新約聖書214ページのこの冒頭のところに書かれていますように、彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。ですね。この熱心に心合わせて祈っていた120名の者たちから教会が始まり、そこに聖霊が注がれた。これがペンテコステですね。もう何度も語られていますけれども、これがペンテコステです。今朝も私たちは共に御言葉をいただき、そして私たちもまたこの120名となりたいと切に願います。120名の者たちと私たちがなって、ペンテコステに向かって心を合わせて祈りを満たしていく、この一週間でありたいと願っております。本日の聖書箇所、使徒言行録2章17節から21節を先ほど久米執事に読んでいただきました。14節のところから読みますとですね、このペテロの説教となっております。ペテロが11人と共に立って声を張り上げ、話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、あなた方に知っていただきたいことがあります。と言ってですね、この御言葉を語り始めます。で、このところでですね、今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。ということはですね、このペンテコステの時どういう状況だったかというと、他から見ればですね、お酒に酔っ払っているような、それぐらいこの教会120名の人たちが霊に燃やされて満たされてですね、もう踊って、それこそ霊的ダンスをですね、踊っていた人もいるかもしれない。そのようにして、あたから見ればなんかですね、酔っ払っているように、そういうように感じていたけれども、しかしペテロがはっきり言っているように、酒に酔っているのではありませんですね。そして、この預言者ヨエルを通して言われていたことが実現したのですと言って、今日の十七節からの御言葉を語られます。ヨエル書のですね、仲介書を読みましたが、読みますとですね、このヨエルを覚えるのにですね、お酒に酔っているのヨエルではありませんというですね、そういう覚え方をしてくださいというふうに書かれていました。御霊に酔える。ヨエル書ですということです。ですね。もう覚えましたね。御霊に、この記事がどこに書かれているかというならば、御霊に酔うからヨエル書ですね。に書かれています。そして今日のところ、なぜペテロ先生がここを引用したのかというならば、このペンテコステの出来事が偶然に起こったことではないからです。ですね。何か突如としてこういう風が吹いてきて、聖霊の火が注がれた。もうあっと驚くですね、そのような出来事ではない、偶然に起こったことではない。旧約聖書で語られてきたこと、そしてメシアなるイエス・キリストがご自身がご自分の生涯にわたって、先週もルカ伝の11章を引用しました、12章を引用しました。この火を投じるために私は来たですね。これがまさに約束の聖霊で、そのために受けなければならない苦難があると言って、イエス様が十字架に行かれたわけですけれども、そのようにして、メシアを通して語られてきたこと、また、先ほど使徒言行録一章四節で、イエス様が語ったように、父の約束されたものを待ちなさい。で、これらの御言葉の成就として、このペンテコステがある。だから偶然ではない。この神様が語られたことが今日実現したのだということですね。ここで語っています。これこそヨエル、預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。それが今日皆さんに成し遂げられたのです。ですね。これがペテロ先生が語った説教です。この私たちのですね、神様の約束というのは、私たちがするですね、この口約束とは違って、口約束とはですね、私たちはすぐに忘れてしまうことが多々あるわけですけれども、そういうですね、私たちのいい加減な約束ではないんですよ。神様が私たちに語られたこと、それは必ず時が来れば成し遂げられるものです。それが神様のお言葉です。イザヤ書55章11節の御言葉にあるように、私の口から出る私の言葉は虚しくは私の元には戻らない。必ずその御言葉は使命を成し遂げて、主の元に栄光として帰っていくというふうに、それが御言葉であるということがイザヤ書に書かれているように、このところでもヨエル書の語られた御言葉は今日この時実現したのです。時が来て成し遂げられたということ。ですね。何一つ偶然に起こったことではない。旧約聖書から語られてきたことが今日実現したのである。これがペテロ先生の説教です。 そして今私たちが今生きているこの現在においても教会においても主の御言葉によって形成されているということを私たちはいつも覚えていなければなりません。何か私たちが行動してだから成し遂げられていった、そうではない。主の御言葉が常に私たちを先立ち、ヘブル書11章に書かれているように御言葉が神の言葉によってこの世は創造されているですね。それを信じるのが私たちです。私たち信仰者はそれゆえにこの世で起こっていること、様々な問題、病においても何一つ偶然に起こったことではない。主の御手に全てが置かれている。そしてこの私たちはですね、このイエス・キリストを信じる私たちは全てこの世に、今は本当に様々なことが起こっていますけれども、この支配は全て主の支配の中にある、主の御手の中にある出来事であるということ。ですね。そのことを私たちは知るものでなければならない。そして、いつでも主の御言葉が先立って私たちを導いている。それゆえ私たちの生涯は神様の語られる御言葉以上でも御言葉以下でもありません。御言葉の通りに私たちのこの歩み、生涯がなされていく。で、教会もそれゆえ私たちに使命が語られてですね、世界宣教とリバイバルの使命が与えられて、この使命に御言葉にのっとって私たちの教会は成長していく。主に栄光を返していくものです。ですね。それゆえ全てが、もし私たちが自分の力で何かやってるように、自分の力で問題を解決しているように、自分の力で今日ここまで来たと思ったら大間違いです。ですね。今日皆さんがここに礼拝に来たとも、主の御言葉が先立って、そして主の御手が皆さんの共にあったので、ですね、アンテオキアの教会に書かれているの、主の御手が皆さんと共に、一人一人に御霊が注がれたゆえに、今日私たちがこの教会で礼拝を捧げることが許されているということ。そして先ほど子供たちがですね、元気よく、ちょっと照れくさそうでしたけれども、でも力強くですね、賛美をしてくれました。イエスは王、イエスは主。ですね。これは御霊によらなければ子供たちであれ、誰であれ、告白することができない。だからどれほどさっきの賛美をイエス様が喜ばれてるかなと思ってですね、感動しました。もうイエス様がですね、本当にもうお顔がわかるよう、見たことはないんですけれどもですね、イエス様の本当に笑顔がわかるようです。どれほど主が子供たちの賛美ですね、あなたは私の王です。あなたは私の主です。その告白を喜んでおられるかということです。それゆえに戻りますけれども、すべては主の御手のうちにある。で、ちょっとですね、余談ですけれども、私はですね、生まれた時からあなたは反抗期だったわよとですね、母に言われるほど、まあ、自我が強い人間で、今もあんまり、変わってないんですけれどもですね、そのような私にですね、私であったので、この子供の時からクリスチャンホームに育っていましたけれども、常に神様に対して敵対心と言いますかですね、もう反抗心が、親にあるように反抗心がいつも私の中にありました。そしてですね、例えばどういうことをしていたかと言いますと、この子供の時にですね、この家に帰る道、ランドセルを背負って、とことこ一人で帰っていく。そしてそこから十字路が家に帰る道の途中にあるんですけれども、その十字路で左に行けば私の家ですね。そういうところ、いつも私はだからランドセルを背負って左に行くわけですけれども、その十字路に差し掛かった時、私は左に行こうとして急いでですね、右に行ったわけです。そしてその時に私は神様に対して、今左に行くと思ったでしょうと言ってですね、そういう反抗の非常に愚かな反抗ですけれども、そのようにして、いや違うんだよと言ってですね、左に行くと思ったでしょって十字路で一人でやってるんですか、ちょっと変な子だったと思いますけれどもですね、そうじゃない、私は右に今行こうとしたですね、あなたの言う通りにはならない、こういうことをまあ日々やっていたわけですけれども、もうそれはですね、いかに滑稽だって神様からすればですね、神様はもう言うまでもなく、左に行こうとして右に行くこともしていたわけです。ですね。そしてそういう子供を作ったわけですから、ですね、もう全部を知り尽くしている。で、ちょっと離れましたけど、それいえ、主はそれぐらいですね、今のはちょっと愚かな話ですけれども、それぐらい主はもうすべてを、私たちがそれこそ罪を犯すその前から私たちを知っていてくださる。これどれほど感謝なことでしょうか。ですね。だけど罪を犯すときにびっくりするのは自分自身なんですけれども、神様はよく知ってる。なんで私こんな罪を犯しちゃったんだろう。知ってるよ。 あなたそういう人だからですね、まだまだそこが砕けていないから、砕かれていないから、主は全部ご存知です。だから、主のところに私たちはいつも行くことがですね、できるわけです。それゆえ、ですね、今日はですね、何を語ろうとしたのかですね、それゆえ、この私たちがどんなに見捨てられたかなと思うときですね、もうここには神様はおられない。ですね、この現実には神様はいない。そう思われるような現実のただ中であっても、しかし私たちの主は酒どころであり、私たちの主は砦であり、王様であり、そして私たちはどこに行っても主の御手から離れることはないということ。主の御手がいつもですね、主の慈しみがいつも私たちを覆い尽くしていてくださる。主は今日も生きておられます。主は今日も生きて私たちと共に働いておられる。まさに今日の御言葉通り、生ける神の子キリストであるということ。そしてですね、主は今日も明日も変わらないお方。そしてですね、今日は前置きが長くなりましたけれども、今日の御言葉は、主の名を呼び求める者とですね、タイトルを付けさせていただきました。使徒言行録、先ほどのこの2章17節から読みましたけれども、ここに神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。で、これは私の霊をすべて肉なるものに注ぐ。それが終わりの日に注がれるですね、ペンテコステのこの約束の聖霊です。というふうに書かれている。そして今日は特に21節です。主の名を呼び求める者は皆救われる。ここをご一緒に読んでいきたいと思います。なぜなら、約束の聖霊を受けるために、またこの私たちの信仰障害によって、最もと言ってよいほど大切なこと、重要なことは、私たちが主の名を呼び求めるものになるということです。私たちの信仰生活で中心に、いつも主がいてくださる、主をいつも呼び求める、そういう関係に私たちが置かれているかどうか、これはとっても重要なことであるからです。すなわち、主の名を呼び求めるとはですね、この祈ること、私たちがいつも祈るものとなっているかということ、それが私たちの今日与えられている御言葉であり、またですね、このペンテコステにそれゆえ向かっていくわけでありますけれども、ここで今読みました、この終わりの時、すなわち終わりの時代、聖霊を受けて私たちは祈るものと変えられなければならない。すなわちイエス様が語られたように目を覚ましているものです。祈っているもの。は目を覚ましているものとならなければならない。で、これはですね、クリスチャンであれば祈るということは当然知っていることだと思いますけれども、決してこれはですね、自明なことではないということ。私たちはですね、いろんな私たち自分自身見ても、またいろんな教会を見てもそうです。祈る、クリスチャン祈るんでしょう。でもどれぐらい祈っているでしょうか。どれぐらい教会が祈りをですね、いつも燃やしているでしょうか。目を覚ましているでしょうか。このP.T. フォーサイスというですね、何度も引用していますけれども、この野口先生が論文を書きましたが、この祈りの精神というこの書籍の中にですね、こういうクリスチャンとはどういうものかということがですね、書かれているので、ちょっと短いので読みたいと思います。で、この祈りということで、この P.T. フォーサイスが語っていることは、祈りはしばしばクリスチャン生活の重要な手段と主張される。しかし、祈りは単なる手段ではなく、クリスチャン生活の大目的なのである。もちろん、祈りを手段と呼ぶことは誤りではない。特に初めの段階ではそうであっても、最終的段階では、クリスチャン生活を送るために祈るというよりも、祈るためにクリスチャン生活を送るという方が、より正しいと言えるだろう。ですね。そのようにこの先生が語っています。この私たちにとって、私たちクリスチャンにとってはですね、この私たちが問題が起こったとき、それは一つの手段としてですね、祈りというこの力を持って、私たちが主の前に祈るわけですけれども、もちろん最初はそこから始まる。しかし、この私たちがさらに突き進めていくとき、もはや祈りは手段だけではなくて、私たちの生活の一番の目的である。クリスチャン生活の一番の目的は祈ることだということ。そして私たちは祈るためにクリスチャンになった。ですね。クリスチャンだから祈るんじゃなくして、祈るためにクリスチャンになった。すなわち主を呼び求めるということですね。主を呼び求めて祈るもの、それがクリスチャンであるということ。そのようにこの先生が語られています。 なぜならば、聖霊様は私たちを祈らせる霊であるからです。私たちを祈りへと導いてくださる霊、すなわち祈りの力が聖霊様ご自身です。ロマ書の8章15節をちょっと開いてみましょう。いつも語られているところですけれども、8章の15節にこのような御言葉が書かれています。お開きになる方は新約聖書284ページです。ローマによる信徒への手紙、ローマの信徒への手紙8章15節に、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのです。すなわち聖霊様です。御霊によって神の子とされる私たちは御霊によってですね、アバ父よと呼ぶのです。これいつも言いますように言語は叫ぶです。アバ父よと叫ぶ霊、それが聖霊様です。すなわちそれゆえに、今日のこのところでありますようにですね、主の皆を呼び求める者は救われるというふうに書かれている。終わりの時に注がれる約束の聖霊は、主の名を呼び求める者、聖霊の力に預かって私たちが、アバ父よですね、これアッバお父さんという意味です。非常に親しいですね、この言い方です。お父ちゃんとかですね、お父さん、お父ちゃんと呼び求めることのできる、その力が聖霊様の力であるということ。ですね。そのことが今、ロマ書で書かれています。そして、それゆえに、終わりの時、この、使徒言行録に戻りますけれども、この21節のですね、主の名を呼び求める者という、この前に、口語訳においては、その時というふうに書かれているんですね。ですね。ということは、終わりの時、私たちのこの終末時代の時、約束の聖霊が注がれる時、その時、ですね。主は非常にこの時をこだわっています。その時、ですね、50日とこだわられたように、この時、あなた方が主の名を呼び求めるならば、皆救われる。この時に今私たちが立たされているということ。終わりの時代、もうですね、すでにこの私たちが世界を見ていく時に、もうイエス様が小目視と言われる、マタイ伝の24章で語られた終わりの印がありますね。方々で戦争が起きる。人々はですね、互いに憎み合ったりする。そして、ですね、私に従ってくる者は憎まれる。あなた方は殺される。ですね、剣が立ち上がってくる。迫害が起こる。そして大地震が起こる。飢饉が起こる。もうこれ今まさに今の時代です。これをですね、どう考えても今は終わりの時代ではないと思いますとはもう言えない。これほど明らかに、御言葉通り、主がこの今の時代、終わりにもう近づいている、主の再臨が近づいているということですね。主がこの私たち日々起こる現実を通して語ってくださいます。そしてその時です。ですね。その時、この時に私たちは主を呼び求める者にならなければならない。そのようにこの御言葉が今日語られております。そしてそれはもう一つ、私たちが主の名を呼び求めるということはどういうことか、先ほど言いました、祈るということです。しかしそれはまた同時に、私たちとですね、この御父との関係が回復する時であるということ。すなわち、私たちがあらゆる偶像から離れて、あらゆるこの世の力に頼っているところから離れて、ただ一人、主だけに頼るものになるということ。そしてこの主を、私たちが、アバ父よ、お父ちゃん、ですね。この主との関係に私たちが立ち返るとき、それが今終わりの時であるということです。これが主の名を呼び求めるこの時であるということです。私たちにおいて、ただ、宗教的にですね、ただイエス・キリストを知っているというのではなくして、ただ私たちがその素晴らしい方を知っています、素晴らしい方を信じています、というそれにだけでなくして、私たちがその信じているお方ですね、私たち主イエス・キリストを使わせてくださった道地に対して、お父ちゃん、お父ちゃん助けて、今この時私を助けてください。そのように呼び求めるその関係に私たちが戻っていくということ。遠く離れたお方ではない。ですね。 このユダヤ教のこの時代の時においては、それこそですね、この神様という方を乱れに呼んではいけないから、だからですね、いろんな呼び方をしながら結局何て呼んでたのかですね、神様を何て呼んでたのかわからなくなってしまった。でもそれぐらい神様の名を呼ぶこと、それに対して非常な恐れを持っていた。ですね、律法に書かれているように乱れに唱えてはならない。それをまあ、忠実に守っていたとも言えるかもしれない。しかし、そのような遠い関係ではなくして、もちろん、御父は絶対的なお方です。天のお父様、私たちの主は絶対的なお方です。しかし、その主がイエス・キリストを私たちに使わせてくださり、私たちがイエス・キリストを信じることを通して、そしてイエス・キリストが昇天し、聖霊を私たちに注いでくださることを通して、私たちは天のお父様に対して遠い存在ではない。お父ちゃん、そのように呼ぶことのできる、その恵みに私たちが入れられているということです。そしてそのために御霊を私たちに送ってくださった。それゆえこの終末時代の時、私たちは一人一人、今日ここに置かれている私たちは、お父ちゃんとですね、主を呼ぶものにならなければならないということです。もうパパでもいいです。ですね。非常にパパが短い人は、私は昔お父さんをパパと呼んでいましたので、パパの方がお父ちゃんよりもですね、身近に感じますけれども、お父ちゃんですね、本当に親しい方、私を想像してくれた人ですね。その人に対して、お父さんに対して、すみません、申し訳ありませんけれども、って言わないですよね、皆さんお父さんに対して。大変申し訳ありませんけれども、実はこれこれ高校でこういうふうにしてください。実は私にはこういう事情がございましてですね、そんなふうに皆さんお父さんに頼まないと思います。お父さんにはですね、もう時間が、お父さんが忙しかろうとなんだろうと今の子供たちも見ればわかりますけれども、もうお父さんですね、お父さんお父さんこうしてああしてお願いしますですね、こうしてちょうだい、私にこれちょうだい、お小遣いちょうだいですね、いろんなそういうふうにしてお父さんには私たちですね、呼んでいくものです、願っていくものです。その関係を御霊を通して私たちがその関係に立ち返るということ、すなわち非常に私たちが親しい方として人格的交わりが主と回復する、これが終わりの日に注がれるこのペントコステの時であるということをですね、私たちは覚えていたいと思います。皆さんはどうでしょうか。そのようにして主との深い交わりがあるでしょうか。遠い存在ではない、聞いてんだか聞いてないんだか分かんないですね、そういう方としてはなくて、今日お父ちゃんと呼ぶならはい何ですかと答えてくださる、そういう関係を皆さん日々の中でですね、その交わりを持っているでしょうか。そしてその時と呼ばれるこの時に私たち何か違うものを呼んでないでしょうか。ですね、本当に主を呼ぶのではなくしてですね、他のものを呼んでみたり、この世のものに頼ってみたり呼んでみたりしていないでしょうか。ですね、今日の聖書を、ごめんなさい、購読箇所で読んだ29章をちょっと開いてみたいと思いますけれども、エレミア書29章、いつもここはもう何度となく読まれるところですけれども、もう一度ここに立ち返って、この時主がイスラエルの民にどのように語られたのか、そしてそれをもってイスラエルの民を神様がどのように回復されようとなさったのか、今日のエレミア書29章の新約聖書1230ページのところから書かれていますように、ご存知のようにこのところはですね、イスラエルの民が神様ならぬものですね、誠の神様以外のものに頼っていったですね、いろいろな神々、また自分の生活、いろんなものに頼っていってしまった、それゆえに神様との関係が崩壊してしまった、それがですね、この29章のところに書かれているところです。それがそのイスラエルに置かれていたその現実です。そして神様はバビロン捕囚というこの大きなですね、裁きを通して何をイスラエルに望まれたのか。神様の裁きは 100% 愛から来るものです。ということは、神様の裁き、バビロン捕囚は、バビロン捕囚で終わるものではなかった。すなわち、今日ここで読みましたように、十節のところから、主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。これが神様の約束です。バビロン捕囚家の中にあって、イスラエルの民がもう一度主に立ち返るように、 もう一度主との関係を回復するように、あなたを主とエジプト通して、エジプトから罪の奴隷から引き上げたのは私だよ。ですね。私たちにおいても、皆さんを罪の奴隷から、ですね、キリストの奴隷となるように、罪と死から解放されるように導いたのは私だよ。他の誰でもない。ですね。皆さんの家族でもない、夫でもない、妻でもない、子供でもありません。皆さんを罪と死から解放されたのは、主イエス・キリストです。それ以外ではありません。しかし、このですね、このイスラエルの民が、誠に先民イスラエルとして、そのような奴隷の地から導き出された。でも、長い旅を通して、それをすっかり忘れてしまった。そして、もう一度、神様はこのバビロン捕囚を通して、十二節に書かれているように、その時です。先ほども、その時と言いましたけれども、その時です。あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。あなたがもしその苦しみの中でバビロン捕囚かと思われるそのただ中で、ですね、それがたとえ裁きゆえの事柄であったとしても、それでも主のご計画は災いの計画ではない。主のご計画はあなたに平和の計画であって将来に希望を与えるものである。それは決して変わらない。それゆえしかしそのところにおいて、じゃあ平和の計画だからですね、もうバビロンのずっとここにいようですね、このようにずっとバビロンにいればそのうち主が何とかしてくれる。それを言ったのが偽預言者です。ですね、ここで10節で9節のところにですね、書かれているように、彼らは私の名によって使って偽りの預言をした。その偽りの預言者たちはですね、もう数年で帰れるよ。だから大丈夫。別に。ですね。皆さん問題のただ中にいる。ですね。大丈夫。きっと主が何とかしてくださる。神様愛の方だから祈んなくても大丈夫。ですね。これはサタンの声です。皆さん。覚えておかなければなりません。偽預言者の声です。祈らなくても大丈夫ですよ。神様は愛だから。全部覆い尽くしてくださったから。ですね。そうです。主は全部覆い尽くしてくださいました。しかし、このところにおいて主が語られることは、その時、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。すなわち、主の名を呼び求める者は皆救われる。ですね。そこにおいて、私たちがこの時、その時と言われる問題のただ中にあって、ですね。時にそれが病として私たちに襲ってくる場合があります。家族の崩壊をもって、夫婦の崩壊をもって襲ってくることがあります。しかしその時、主は私たちに語られていること。それは私を尋ね求めなさい。そして私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら主と出会い、そして私たちの関係が主と誠に近いもの。主をお父さん、お父さん助けて、この関係に私たちがその問題を通して、祈ることを通して、私たちのその関係が回復されていくとですね、それがこのエレミア書の29章に書かれていることです。それゆえ、主はバビロン捕囚を通されたのです。それゆえ、イスラエルの民をもう一度主の民としたいから、もう一度私であることを知らせたいから、もう一度あなたを救い出したのは、そして問題を解決するのは、支配しているのは私であるということを、主は一人一人に語りたいから、だからこのバビロン捕囚を置かれたということ。そしてそれは決して災いの計画ではない。将来に希望を与える計画であるということ。そのことをですね、今日ここで主が語ってくださっています。そのことを私たちは覚えていなければなりません。私たちの人生はですね、主とこのことを通して、問題を通して出会わなければ、誠の救い主であるイエス様と出会わなかったら、何の意味もありません。何の希望もありません。今目に見える現実ではですね、生活がなんとなく うまくいっているかもしれない。別に病気もないかもしれない。しかし、ですね、この間先週、花田優子さんがですね、姉妹が告白してくださったように、その人生のただ中で主を呼び求めるものとなって、花田優子さんが主と出会った、ですね、その素晴らしい証をしてくださいました。私たちにおいて、どんなこの世の喜びも、また家族がたとえ仲良かったとしても、夫婦が仲良かったとしても、一人一人が私たちの生涯を通して生きた主と出会わなければ、 その喜びに勝る生涯を送ることはできません。アーメン。キリストには変えられません。あの有名な賛美がありますですね。この世の何者もイエス・キリストの救いに変えられるものはありません。そして主を呼び求めるものになること、これ以外に変えられるものはありませんですね。先日もこの素晴らしい証し恵みだったので、証ししたんですけれども、お話ししたんですけれども、ですね、錦織圭選手のコーチであるマイケル、チャンコーチがいますね。マイケルチャンコーチはクリスチャンだそうです。で、この間ちょっと集会に行ったら、マイケルチャンコーチが、ですね、日本人の皆さん、ぜひ、救われてくださいということをですね、熱くお語りくださってましたけれども、その方がですね、皆さんはこの錦織圭のコーチとしては、私をよく知ってるかもしれませんけれども、私がですね、このビロングトゥージーザス、すなわちイエス・キリストを信じ、ですね、救い主として信じ、主に従っているものということは、ですね、あんまり知られていないかもしれません。しかし、その彼が言ったことは、134のタイトルを手にしているそうです。ですね、テニスにおいて。しかし134のタイトルとイエス・キリストの救いとは全く価値が比にですね、全く比べ物にならない。イエス・キリストの救いに比べれば134のタイトルは無です。Nothing ですと。そのようにですね、語られていました。そうです。どんな134のですね、私たち持ってないからすごいなと思うけれども、羨ましいなと思うけれども、しかしそれでも134のどんな素晴らしい高価なトロフィーを手にしていたとしても、皆さんが今日預かっている救いに比べれば何にもですね、価値のないものであるということ、無であるということですね。そのこと、それほどの私たちは恵みに預かっているということですね。そのことを私たちは覚えていなければなりません。そしていよいよこの時、私たちは主を呼び求めてですね、あなたこそ生ける神の子キリストです、この信仰告白をもとに主を呼び求めるものになりたいと心から願います。今日私たちがですね、この待望している約束の聖霊によって、この時、その時と主は呼ばれる。この時です。もう時は来ております。ですね、待っている場合は、待っている時間はありません。その時、今皆さんが置かれているその現実の中で、主を求めることを決意してください。ヨシホトのと同じです。その時と言われるこの時です。すなわち今日、御言葉が語られる時です。御言葉がこのようにして、御言葉の門が開かれるとき、私たちはこの御言葉に従い、主を呼び求めるものになりたいと思います。皆さんが困難のただ中でですね、どうでしょうか、主を呼び求めていらっしゃるでしょうかですね、祈ることなく主以外のものに頼っていないでしょうか。日々皆さんはですね、この主を見出しているでしょうか。今日詩編でですね、呼びましたけれども、主を見出すもの、それは主を呼び求めるものだと詩編に書かれていました。お父さん助けてという必死の祈りが日々皆さんのうちに起こっているでしょうか。皆さんと神様との関係は大丈夫でしょうかですね。すぐにお父ちゃんと呼べば近づいてくる。お父ちゃんと言えば主が答えてくださる。そう皆さんのうちに確信があるでしょうかですね。それを、確信を私たちこのペンテコステの時、御霊を持ってその確信に至りたいと願います。その恵みに預かりたいと思います。お父ちゃん助けてください。お父ちゃん今この現実を見てください。私を病から助けてください。私の病を癒してください。私の家族を救ってください。お父ちゃん、あなたは聞いておられます。お父ちゃん、あなたにできないことは何一つありません。お父ちゃん、私の祈りを聞いてください。いや、お父ちゃん、あなたは私の祈りを聞いてくださる方です。これがイエス様が父なる神様に捧げた祈りです。御父に対して、アバ父よ、お父ちゃんと捧げた祈り、これがイエス様が捧げた祈りです。御霊によるならば、その祈りを私たちもすることができる。感謝いたします。このペンテコステを前にして一週間、私たち、祈りに心を合わせて、120名の者たちと共に主を呼び求める者になりましょう。一回でも多く祈祷会に来ましょう。主の御前に近づいてきましょう。その時主は大いなる祝福を持って、その時あなたが私を呼ぶなら、あなたは私を見出すだろうですね。この深い主との交わりの中に、信仰障害、素晴らしい主との出会いの中に、このですね、この人格的交わりの中に入れられる素晴らしい障害を歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。 ハレルヤ、愛する天皇とおさま、感謝いたします。今日もあなたが天の門を大きく開いてくださり、御言葉の門を開いてくださり、私たちにその時主の名を呼び求める者は皆救われると、そのようにお語りくださいました。心より感謝いたします。主よ、どうぞ私たちに聖霊を注いでください。約束の聖霊を注いでください。約束の聖霊なくば、御霊様あなたなくば、私たちは誰一人としてイエス様あなたを主と告白することができません。私たちがいくら頭を使っても、いくら考えても、主をあなたを見出すことはできません。御霊によって私たちが主に近づき、主を呼び求めるとき、主を、私たちはあなたを見出すことができます。どうぞ私たちに新しい習慣の歩み、いや生涯にわたって日々主を見出すものへと作り変えてください。日々お父ちゃん、お父ちゃん助けてくださいと、主をその時、主を呼び、お父さん、あなたの名を呼び求める者に私たちを作り変えてください。今日御言葉が語られましたから、必ず私たちをそのように作り変えられてくださると信じます。どうか主を、今苦しみの中にある者、病の中にある者、問題のただ中にある者、主をどうぞ御霊を注いでください。聖霊様どうぞ憐れんでくださり、そのただ中に立って、バビロン捕囚のただ中に立って、主の名を呼び求める者と、一人一人を立て上げ導いてくださいますように、一人一人の信仰を励ましてくださいますように、心からお願いいたします。きっとそうしてくださること、素晴らしい一週間、素晴らしいペンテコステへの新しい一週間であることを、主よあなたに期待いたします。どうかこの恵みがますます、諸教会に、また世界の各地に、この恵みが流れていく新しい一週間でありますように、どうぞどうぞ祝福し、導いてください。この時を心から感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。